僕はね、ちょっと話、けど、まあ、全国で、あの、日本全国のよくご存知だと思うんで、逆にちょっと教えてほしい面あるんですけどね、いわゆるその秋津台とかは、ご存知のように、その、酒米が、全国的に有名なところなんですね。
へぇ、
素晴らしいところなんですよ。
そうなんです
ね。いわゆるその山田錦のね、うん、山田錦でも、等級いろいろあるでしょ。
はい。
A なんでね。で、その A の中でも特 A なんですよ。それからピラミッドの最頂点なんですよ。それからもう今の米ね、酒米でも余ってきてる中で、山根錦取り合いしてるんですよ、はい、ここの米ね、はい、全国から、
はい、
あの素晴らしいところなんですよ、
はい、
で、土地の人は素晴らしい人じゃない、一番分かってるもんのね、うん、こういうパネルが山にできてきてるいうのはね、あんまり問題意識僕持ってないなと、そう思っとるんですよ、
はい、
で何を言いたいか言ったらね、僕らはもうちょっとしたこの世が俺になんねんけどね、やっぱり山が荒れるとね、山が荒れると農地と荒れるんですよ、山、要するに山が荒れることは水が、
はい、
もうの状態が変わって水の流れが変わるんです、
うん、
変わるのと水の中身が変わるんでね、うん、で例えば僕の言うと、例えば教えてほしいね、例えばあの話で東北がどっかでね、はい、美味しい牡蠣を作るには山には気を入れようと、
山は海の恋人
というね、うん、で素晴らしい海の水にしようということでやってるんですよ、うん、見てうわすごいなと、うん、誰にはさらにそんな効果出るようなこと違いますわね、それから必ずね、
はい、
しっぺ返してくると思うんですよ、
そうですね、
はい、
こんな状態になってるとね、
はい、それはだから土砂崩れがその雨がね、うん、水吸わなくて、地面が吸わなくてそのまま土砂となってしまっているので、もうそこまで明らかですから ね、
それは今用水路ができて、それなりの水路ができてね、して当面水にはね多くないけど、水の流れがごっつ変わると思うんですね、
うん、
やっぱりね、その辺長期的にね、うん、素晴らしいところというのをよく分かる、
はい、
ね、こういう話をするんやけど、みんな、うん、いや、なあ、上司が言う人がおるわけです、なんだね、
壊すのを一瞬でも再生するの時間がかかるっていうことを皆さんもう少し
認識
しないと、
そう
ですね、ですからおっしゃられるその畑もつながってるんだよってこと
を、つながってるんだよ言うのを、はい、僕それを言いたいんです
よね、そうですね、
はい、言いたい、こんな素晴らしいところがあるね、長期的にはね、どんな影響分かりんけどね、そうやけど影響絶対出てけへん
よね、
だからやっぱりその問題意識をね、一緒に持ってほしいわけですよね、
う
ん、早いんですよ、
そうですね、長期的に、だから次世代とか次世代にまでつながるっていうことも含めて、
やっぱりあんたとこの孫さんの時代ぐらいになってきたら出ますよ、うん、と、
秋津富士があるからね、湿原が大勢沼みたいな広くない湿原があちこち自生してるから、うん、ものすごい湿原でする貴重な植物がいっぱいあるんですよ、
うん、
そこに建てられた時のやり方、うん、生の湿原やからベトベトしてるじゃん、うん、生のコンクリートを入れはってそのまま、うん、びっくりしましたよ私、濡れてるから混ぜんでいいから生のコンクリート、トラックで確実見て写真撮っとけばいいけど、生のコンクリート巻き張って、うん、しばらくしたら登場がちょっと濁ったな、
せかね、最近そのいわゆる村の人もちょっとね
問題意識
持ってる、要するにね、うん、水路が変わってきてる、水路が潰されてまうと、うん、ほなどんな水の流れなのか分からんと、
はい、
いうことでかなり問題意識がね、
はいはい、
以前の地方で持ってるんですよ、うん、だからもうちょっと前へ行ってね、
うん、
僕はやっぱり山を大事にせんと、
そう、岩手の話でいくと、
それは教えてほしいね、
はい、311の後に岩手県大槌町というところに3年向こうに 行ってラジオをやっていたんですけど、その関係で宮城県とかあのいろんなところを行かせてもらったんですね。奄美大島の方にもラジオでその同じような状況をどういうふうにあの改善していったかっていうようなんで、まあ、取りに行ったんですけどね。その時にお一人の方がねおっしゃったのが、そのやっぱり自分たちの背後を見ていないと、今まで前ばかり見ていて背後を見ていない、うんうん、で自分たちの背後っていうのは結構山なんですよね。でさっきおっしゃってたようにその宮城県 の, あのところで山は海の恋人っていう風な形で柿養殖をしていた方が、うんうんまあ、山に木を植えに行ったと、うんうん、でそれはその震災前の話なんですけどね、前からそういうところに目を向けて、で、それもその代々そういうことをされてた時代もあったわけです、うんうん、っていうのが山の持ち主は 海の漁師さんやったらしいです、うん、海の漁師さんが、あの、そうなんですね、うん、であの山にも入ってキノコ取ったり山菜取ったりって自分たちの山にその松の木を植えて松茸を取ったりとかって、うん、か両方ともの兼業だったのがあの、うんはい、でそのお祭りもあの川を渡って神輿が昔は代々川を渡って山上のところまで来て漁師して海の漁師海の漁師が山まで来て、うん、奉納をしてで戻っていってたっていうルートが今その祭りの中にも残っていっていたりとか、でそれは今のは岩手県のお話ですけど、でそういう形で日常の暮らしの中に海と山がつながっているという人がいたわけですね、うん、きっと、うん、だけどその第一次産業っていう風なのとかが、まあ、専門的にもなってきてしまっていて、まあ、さっき言ったその職業がどんどん生まれてくるわけですよね、専門的にしていくと、で自分たちはそこだけを考えてたらいいしっていうところでどんどんどんどん前しか見なくなった、自分たちの仕事しか見なくなって、それのその栄養分であるとかどういう道をたどってきているって、今はまあ山と海だけの話ではなくて、その食べ物がどういうルートで自分たちのお腹に入るかっていうことも含めて、その裏にある背後を見なくなったっていうのが大きな原因じゃないかっていう。だからあの長野県で一つの映画ができて、そのミツバチのお話なんですけど、今ミツバチがいなくなったっていうのは、これはもう全世界で大きな問題になっているんです、うんはい、でそのミツバチがいなくなったっていうのは結構農薬の問題も大きくあるんですけど、うん、あのもう外国ではその EU のところではもうそのネオニコチノイドっていう農薬はもう使わないっていうことを言われているのにもかかわらず、日本はそのことを全く対応できていない、はい、であのそれが蜂の方に影響があって見えてきているけれども、そのことをまあ私たちも知らないし、結局その専門的な分野の話のみで終わっていて、農家さんと養蜂家さんが話をする場がない、だからお互いがそのいいとこ取りって言ったら変ですけど前しか見ていないの でその関係を悪くしたくないっていうのもあって、さっきのお話じゃないですけどね、もうこれで終わりかなとか、どっかで気づくかなみたいな、どこか他人任せにしているところが結局どんどんどんどん時間をロスしてるっていう。でまあ私たちみたいなあの全然違うところから入っていく人間が、いやこんなことなってるの私知らんかった、私が知らなかったという意味で発信していくことで、え私も知らんぞみたいな、で自分たちのお腹に入るものがその農薬がかかっていることが、まあ、どれだけのものがかかっているという量が分からなかった、でそれで農薬を指摘するだけじゃなくて、やっぱそれがあったからこれだけ裕福なその時代をあの私たちはこう迎えることができたので、じゃあ今これだけ選べる時代になって何選びますかっていう時代に来てるんじゃないかなっていう。もう農薬使わなくてももう言ったらたくさん の土地が余ってるわけだし、いろんな人たちが本当にちっちゃな畑をやることもできるようになったわけだしとか、あのいろんなルートで農家さんたちと、うん、なんかこう縁を結ぶっていうこともできるようになったわけだしっていうところを考えた時に、その楽だけを選んであのしてていいのかどうか、安さだけでいいのかどうかっていう風なところは、まあ、ちょっと話ずれるような感じになりましたけど、やっぱ背後じゃなくてこうお金を生むことだけをちょっとこう それだけしかこう生きる術がないというふうな感じで経済が回ってきていることと背後を見ないっていうことはすごくつながってるような。だからその私も電力は必要だと思うけど、その電力がどれぐらい必要かっていうことは誰も見てきてないんですよね。うん、必要だ必要だ。でその震災でやっぱりこういろんなことがあったことによって、そういうことがないと顧みなかったことって、まあ、神戸の震災もそうですけど、大槌の海でいうと震災があったことによって皮肉なことに海は豊かになったんです。それは生活用水がなくなったから、そこから民家がなくなったからです。民家もそうだし、その海べりに立ってた産業自体がなくなったからです。でだから海の養殖してたものとかすっごく良くなったんですね。育ちが全く違います。だけど建設もしていかなきゃなんない、復興の中にはやっぱり働き口の場所も確保しなきゃなんない、有事企業がないと自分たちはここにいれないっていうことで、これは神戸の時も全く同じなんですけど、命が大事だとか自然との共存が大事だっていうことはすごく分かった、分かったから戻ったとて同じことは繰り返すまいと頭では思ったけど、復興していく中でやっぱり神戸の場合は大阪京都周りにあるところに追いつけ追い越せ、神戸が遅れていくぞ、観光地がなくなるぞっていうことで、やっぱりスピード感にすごく取られましたよね。だから311が起きた時にやっぱ神戸の人は全く何も言い返すことがないっていうか、教えてあげれることがないっていうふうに、私東北から神戸に戻ってインタビューした時にそれを言われたんですよ。でじゃあ311で起きたその人たちは、じゃあこれだけいろんなところで起きたものを見て自分たちは何を選びますかっていうところを3年間まあやってきたわけですけど、まあ本当に今お話しいただいたように本当に隣でそのことが起きない限りはやっぱ優先順位が変わっちゃうんですよ。分かっちゃいるけど、これ止めるとお金回んなくなるし、回らなくなったら子どもの授業料払われへんしとか、その子どもにこういうこともさせてあげたいしとかっていう、話がやっぱり前に出てきてしまって、そのさっき言ったお孫さんのためにとか、その次の代のためにっていう、どこにスピード、
もうね今の時代それがね、ちょっと理解がされにくいような時代になってきてるね、環境がね。
でそこがですね、そのインターネットラジオで私たちが聞いてる範囲では、逆にちょっと突拍子もないかもしれないですけど、ネイティブアメリカンのね人たち、インディアンの教えを持っているような人たちは7世代先のことを考えて話をするっていうのが代々の教えなんですけど、はい、ですごい。でそれを学びに行ってる日本人の人も数多くいるんです。でその人たちも、まあ、インターネットラジオに出てもらったりとかもしたことがあって、その人たちが今取り入れてるのがやっぱり農業だったりするんですね。大地に戻りたいっていう、それとあとものづくりですね、手作り。
僕は言いたいのは初年度から
いやだから私ね、これ例えばこれアーバンパーマカルチャーとかカタカナで言われると、これで大槌でもそうだったんですけど、カタカナで言われると最新みたいに見えるので、それ分からへん、私たちはその昔のことしか分からへんっておっしゃるんですけど、やってることは結局その間の代、40代50代50代60代を飛び越えて30代ぐらいと70代80代の人がやってることとか、もしくはやりたいことが相違してるんです、合ってるんです。だからその高度成長期でやっぱりこうね、いろいろお金が回ってきた時にやっぱこう働いてきた人たちっていうのはやっぱそれを求められてきたので、それ当然そうだったんですけど、やっぱ土地から離れてた分そこが見失っていたところがあるんですけど、その子供さんが、自分たちは親は農家ではない、まあ、全く逆に言ったらもうサラリーマンの子供だったのに、反面教師ではないとは思うんですけど、そういうところに興味を持って農家さんのところに修行に行くとか、全く違うところに風となって行って、まあ、こういう形で、まあ、定着してそこで農家をするっていう人たちが増えて いるんですね。なので近いところではちょっと挫折、なんか本当に今の日本大丈夫と思うかもしれないですけれど、なんかこの話が、今日のこの話がすごくねピンとくる若い人たちも本当にいるということを分かっていただいて、もう自慢話をしてもらったらいいと思うんです
よ。全国的にどうなってるんかなというね。
そうそうそうそう。なんかこうやっぱり
何を言うとんねんじゃね。
いやいや。
風情が
そんなことないですよね。
それだけで家内と話してるんですかね。僕らはここに住んで11年ぐらいなんですよね。で、まあ、最初きっかけはね、街中のマンション暮らしでね。で、まあ、そんなに広くない部屋なんでね。でちょうど孫ができたんです。で孫が遊びに来てもね、マンションでね、まあ、ちっちゃいうちはまだこういいですからね、だんだんこう歩き出したらね、こんな狭いところでこう遊ばせてもらったしね、そのうち来てくれるんだろうなと。
マンションだ
って
ね。
それでね、なんか田舎の方にね、やっぱり土地付きの、ね、家だったらね、やっぱりこう家族らも来やすいし、で孫も国政周りあるからね、住むんちゃうかと思って、でおかげでよく遊びに来てくれるんですよね。でそれはちょうど留置の前、これ今のところ買った時もね、まあ、考えるとそんなにベラボーに高くなくてね、まあ、言うと大阪の、まあ、大阪府下のですね中古マンションのそこそこの、まあ、3LDK ぐらいのね中古マンションを買うぐらいの値段だったんですよ。だからね今もよく言うんですよね、この辺割と土地も安くてね、で大阪まで車で1時間前後で来れるんですよね。だから例えば今仕事ある人はね、定住はできなくてもね、例えばその週末はここで暮らすと、で普段はまあ街中の小さな家でもいいからね、その代わり週末にはね行ったりとこう自然に囲まれてね、こういろいろ土に親しめるとかね、まあささやかなもんであればね、この辺はいっぱい空き地もあるしね、でそれを手伝う老人もいるんだから、
まあ、そういう情報はすっごく嬉しい、
そういうコミュニケーションできてね、そう世代間のコミュニケーションができればね、まあ、いろいろいいこともあるんじゃないかなと思ってね、
やっぱり孫とおじいちゃんみたいな感じの雰囲気がいいんですよ。だから息子と親みたいなのはやっぱ反発してしまうっていうか、
権力どっちが権力ある
ね、ね、なんかそれが別に他人でもね、きっとなんか上司と部下みたいなそれがなんかちょっとこう会長と新人みたいな、それぐらいのどのね社会もね、そうかもしれないですね。
実はうちね、なんか家内が好きで日本ミツバチね、
はい、
それをね巣箱
置いてるんですか。
3年
今年2つ入ったんです。
わあすごい、
おめでとうございます。
うち入ら
へ
ん、
なんか日本ミツバチが結構いるみたいでね、
素晴らしい、
入れへん
ね、同行の詩というかね、それはウランさんね、方は普通の普通のなんていうかな、下の方でいいかね、もっとここよりも下の方でね、
はい、
田んぼの方なんですかね、はい、その一角でも入ったらしいんですよね。
園芸植えた去年初めて、おととし初めて巣箱置いて、ちょっと置く時期が遅かったんで入らなくて、でも去年は一軍入って、で逃げられたんですけど、逃げられたから蜜はほとんど取れなかったんですけど、今年は春に2軍入って、で1軍大きくなりすぎて、もう巣が落ちて蜜が流れ出してもしょうがないからと上げて
分解して、
でもう蜜取ったんですよ、若い蜜だったんですけど、取って
巣に残ってるね、蜜をこう舐めるとね、本当に今まで味わったことないようなね。
あ、そうですか。
味違
います
ね。甘くてね、
美味しいです。
もう西洋ミツバチとまた違う蜜ですね。
あ、そうですか。
いや、それを味わったかって。
なんか期待したら、いけんちゃん。
なんかこういう山はね、そういう細かい花が咲く木がたくさんあるから、ちょうどいいらしいんですね。
背後ってさっきのね、あの宮永さんのお話でもちろん山がそうなんですけどね、その山 の, あのものがそのまあ川に流れてて、その酒米にまでつながってとかっていうこともあるけど、これまでのまあ歴史もあると思うんですよね。まあ、ここが別荘地として使われてた部分、その部分あの置かれていたもの、うん、で それぐらいの状態でやっぱその酒米にもつながっていてみたいなね。だから今度そこがどんどん変わっていく中で、やっぱあの入ってくる人は入ってくると思うんですよ、どんな人でも。このソーラーパネルがこうだったように、だから今度は入ってくる人を、まあ、選ぶじゃないですけど、こちら側がこういう人と一緒にいたいというあの意思表示というか、それを持ってもいいのかなというふうには思いますよね。同じそのミツバチっていうだけでも、もう若い子らでもやってる人いるんですよね。自然のやってるその横で巣箱置いてみて、そういうふうなものからもあの全然こう話が途絶えないっていうような人たちもいて、なので皆さんの好きな話、その心配事ってなると、あのどうしても緊張感がそこにね張ってしまうけれど、でだからといってどんどんじゃんじゃん来てくださいっていうその観光ではないし、まあ それね、そういう風になるとその植物が好きな人だけの話になっちゃうんですけど、さっき言ったやっぱそういう湿原があるから、その酒米にまでつながってたっていうような、そうですよね、食べるものにつながって、ミツバチもそうなんですけど、その蜜だけじゃなくって、結局その蜜がその受粉しに行ってる、例えばまあ栗であるとかリンゴであるとかっていうものは、やっぱいいもの熟すちょっと手前みたいなものでとか、あの生き物ってみんなそうらしいんですけど、あの猿とかイノシシとか、明日取ろうとか思ってたトウモロコシが前の日にも取られてたりとか、もうそういうその生き物の方がもうあの一瞬早いっていう
喧嘩ない
ね、喧嘩ない、
明日取ると朝ないね、食べたいね、違うね、
すごい明日取
ろう、怒らない、
ほんまにすごい、すごい、そういうね、やっぱ知ってる生き物が知ってるね。さっき小山さん言われたサワガニがいなくなったっていうのも、うん、やっぱり人間のところに害が来る前にやっぱりそうやっていなくなるっていうことで分かるわけですよね。神戸の阪神大震災、私家にネズミがいたんですよ、それまで、うん、やっぱいなくなったんですよ、ネズミが。ドタバタ本当に運動会してたのにいなくなったんです。だからやっぱり察知するんですよね。で結局終わった後にやっぱこういう話で出たんですよ。安心 なんか安定し始めるとだんだん優先順位に変わっていくんですよね。もう少しその、まあ、もちろん国と地方がやっていただかないといけない条例とか、あの仕組みの転換はいるんだけど、それを待ってる間にもしかしたら私たちはできる、さっきのお母さんが言ったその心と心のというそのちょっとこう付き合い方を、酒米の人とか、あその30代の人とか、まあ、こういうふうなインターネットであるとか、なんかこう向ける先をなんか工夫していくと、あっという間に、なんかあっという間にって、まあ、時間は変わらないんですけど、でもその間にあのできてる私たちの地盤がもうちょっとこうしっかりしたその横とのつながりみたいなものにね、つながっていくと、その立て看板立てるだけで、うん、あちょっとやめますって言った、うん、ちっちゃなね、
なと私は思いました、
うん、あのね、つながりのようなものができると、うん、であの神戸でもね、私帰ってきてみてびっくりしたのが、シェアハウスっていうのがすっごく増えてたんですよね。知ってらっしゃいます、シェアハウスってね、あの一つの古民家とかね、昔の大きいところにもうその一台では住めないから、そこに何世代も来て住んでるっていうのが、あの神戸市のいろんなところにできてるんですよね。で例えばなんですけど、まあ、さっきお話があったように、その週末に来る人たちの古民家があるみたいなものもあっても、いや面白いなとかって私も思ったんですけど、なんか地域の人でそういうその、まあ、あの日々の中のあとなんていうかな、まあ、管理とまでは言わないけど、 その周囲のですね安全とかなんかそういうふうなところ見回りですか、まあ、それはそこを見回るという意味ではないけど周囲のその守りみたいなことはあっても、その週末にみんなが来る中でやっぱり来た中で宮永さんがそのやっぱりここに住むわって言ってやっぱその大阪からこっちに移ってきたように週末やってる間にやっぱそういうふうな気持ちの流れになる人もできてくると思うんですよね。
ただねその逆にその教えてほしいんです。その古民家へみんな住むって いいなとみんな思うんやけれども、うん、いわゆる地域の人に溶け込まなあかんわけですよ。そう、溶け込むのはどういうことか言ったらね、うん、地域の風習とかね、うん、それから行事とかね、うん、いろいろ義務的なものをね、うん、かなりのものがあるんだよね、うんうん、でみんな挫折するのは、うん、その中にお付き合いができないと、うん、一定自分らのその生活のありよういうのがこうあってですね、それを優先するためにやっぱり地域に入るためにやっぱり地域のことを、うん、やっぱりそれに溶け込んでいかなきゃいけないと思うね、うんうん、全部それで挫折してるわけです。
ここの開き入るのに墓を挫折されますから開きに住むっていうことを区長さんに話したらだったらもう墓を挫すぐらいの覚悟じゃない
ですか。ああ、
言われてるんですか。夏祭りにずっと差し入れも、うんうん、
農家の人もしんどい言って何年に1回の役やけど、はい、しんどが
しますよね。しんどが役をせなかったんで大変なんでね。
連休の明けぐらいからなんか鬼踊りかなんかの、うん、私は祭りがあるんですね、はいはい、でそれに僕ら家族で見に行ったんですよね、はい、でその時にはいろんなこの演舞かな、うん、舞台でされたよね、はい、それからあの横の庭ではですね野立のお茶をね振る舞うようなね、はい、あの婦人会の人がいたりとかね、うん、そういう、まあ、お祭りをするにあたってのいろんなその世話役さんが常に影の舞台裏でですね、うん、されてるんですよね、はい、でそんなことはやっぱり長年地元の方が担ってこられたんですよね、はい、で そこをじゃああんたらも手伝ってくれと言われてもね、はい、多分不可能と思うんです。
そうですね、義務は果たせてもその皆さんが100年とかね父親とか信頼関係そこにはなかなか入っていけない、
入り込めないというそういう感じですね、
はい、今まであったものをそのまま受け継ぐって、今この先は分からないんですけどすっごく難しい全国的に、じゃあどういうふうに受け継ぎますかっていうのは、私はその岩手県の大槌町でしてきたのはさっき言ったみたいに伝承するにもここの人だけでは難しいんであれば、例えばそのお祭りにもう全然関係ない東京の明治大学とかいろんなところが、まあ、もちろん最初は支援だったけれども、例えば文化の伝承みたいな学科の子たちが来て一緒にそれを分していくと、だからここの土地のことだけれどもそこの土地の人だけでやるんではなくって、まあ、言ったら兵庫教育大学の人たちがそこの部分を担うっていうことだってできると思うんですよ。なので土地の人だけでやろうとするとどうしても縛りが出てきてしまうし、そのこれは今の時代のその引き継ぐ過程でそこはうまくやらないとどうしても人口の多いところにやられてしまう。その人口が多いところどういうところかって言えば東京であり大阪でありっていう大都市なわけですよね。じゃあ大都市には何があるかって言ったらやっぱり電気がいっぱいあるようなそのもう必要なものがあるようなところなわけですよね。そこが税金をいっぱいあってその税金をやっぱそこのために使う。せっかく今そこに税金を納めなくても別のところに税金を納めていってふるさと納税みたいなことができてきた中で、やっぱそれを取り込むためにはやっぱそういうこともなんか背後って自分とこの山のもっと先に例えば今後の日本みたいなものが、まあ、大きくなっていくとそうなっていくわけで、
そのやっぱり人がいないことでその、まあ、その業者もそうですけどちょっと荒れたりとかそうですね、いろんなことがやっぱり起こってくると思うんで、なんか人が来る仕組みっていうのを、うん、でやっぱり農村部と違う難しさすごくあると思うんですよ、はい、だそれ何かないかなって今お話をお聞きしながら、
すごい自然を子どもたち感じて育ってほしいなと思いますわ、うん、トンボでもね秋津の方に有名なちっちゃな赤トンボで
色の濃い
なんとか
お手紙書かれた。
これはちっちゃい。
はい、
あのその植物学者、あの昆虫学者が来たり、キノコの学者さんも来たり、キノコはほとんど出てるんじゃないか思うな。
蝶も飛びますよね。
え、
ギフ蝶。
ギフ蝶いるんですか。
はい。ギフ蝶も違う。
あ、朝日まで。
朝日まで。
旅する、
旅する、
はい、
見つけたらなんか印入れなさい言われるかもだよね。そのちょうど
子供を自然の中で育て
るとか、そうですね、そういうものこそが本当に
子供に体験させた。
で、清水さんが言われたその後ろっていうもの、そこがやっぱりもう一度自分たちの山を見るっていうことで、
鳥の声とか
発信する、
セミの声で起きたり、
上国で遊んだ方が、
はい、
うちにこう、
はい、
パンを買いに来て、
うん、
でお母さんたちは、
はい、
いやこの子たちは上国で遊んでるのにこの庭の方が喜んでるわ
って、僕ね、パンが行った方がいいと思いますよね。なんかこう花を植える運動もそうですし、で清水さんのおっしゃるパーマカルチャーとか、うん、何かあるものをで、そこで僕別荘地何かなり得ると思うんですよ、
うん
うん、
別荘地ってなんか私たちにとっては、うん、いやもう手の届かない、うん、別世界の人たちのことみたいな感じで、
うん、
なんか言ったら無関心っていうより、うん、いやちょっと世界が違うみたいな感じの感覚だと思うんですよね。なんかそれがまあこういうふうに、まあ、住んでる人たちの側から声が来て、多分ねそれを役所の人に任せてあのやるでは多分皆さんがおっしゃってるようなことにはならないし、そういうところでもしかしたらその自治会とか云々ではなくて、やっぱ中村さんが教えてくれる、この土地のなんかいいところとかなんかね、そういう部分を教えてもらうことがここへの関心につながるんだと思うんです。まあ、パン屋さんっていうのはね、もちろんそこはすごく大きくつながるところだと思うんですけど、
中心になります
ね、うん、宮永さんの野菜のところになんか体験に行くとか食べるんですよね。
いやいやいや、
なんかそうなると
たまにね、道の駅で買ってくださって、
うん、
直接畑で欲しいって言って返済とかしたら、
はい、
どっか外国の方やったね。来てく
れ。出されてるん
だ。返済。
でまだ来てくれて。
まだ
まだ。そんな人もありますけれどね。
要するに花の道みたいな、はい、という話がちょっと
本当に
どうすればいいねんって、これからいろいろこう、
あのね、
こういうのがあるというね、
花の好きな方が多いですね、
はい、
まあ、畑もそうだけどね、
はい、
なんか割とこうそういうお花をこうなんか、
はい、
ガーデニングね、そういうのが好きなのが多いですね、やっぱり心治る
というか、治るからね、そしてね、そう、まず
は
ね、
結局その花を植えるから多分ミツバチも来るんだと思うんですよ。
あ、まあ、そうですね、
でミツバチが来るからそのまあ栗であったりとかいろんな果樹園であったりとかのところに受粉もできてみたいな、でなんかやっぱ結局何かが好きで始めてるものが結構こういろんなものにつながってるっていうね、その
最後
を作ってるってことになっている、それを分かってらっしゃる方がこうやっぱいろんな人が来た時にその話をされるのが一番、そのさっきの自治会が補足されるとか何かが生まれるとか何か話したくなるとか、なんかそういうとこの動機になる、
う
ん、
そうだね、
すごく
初めから自治会がみんな身構えてもらうから
な、なんで自治会があるかっていうそこの理由がもうすっぽ抜けてしまってるぐらい、もうあって当然とか言われて、なんか反対もできずに、何のそのなんか ありがたみもないまんま、なんかこう背負うみたいな感じに思ってしまう。だけどなんかこう災害が起きた時にあった方がっていうようななんかことだと思うので、ちょっとこうそっちから入ってしまうとしんどいけど、結局こうやって話してると。もともとのなんか、ね、楽しみ方みたいなところに行ってるん
ですね、好きなものからこうつながって
きてるんですよね、うん、ガーデニングはできますね、でも、うん、ね、農業はできなくても
ね、ガーデニングもいる
ね、そうですね、うん、だいたい200坪大体ストック価格あって150万、
100万
とかすごい安い値段で買えるので、
なんかやっぱりこう何かを始めるのに、逆に言ったら自治会とかを動かすとなると、まあ、こういう話にですね、やっぱそれができる人できない人、好きな人ね、オープンな人っていうのがいるので、本当にさっきの話、お二人で盛り上がってて花の道をって言ってたぐらいのサイズ がちょこちょこできていってる中でのね、そういう、まあ、イベントって言ったらいいのか、さっきのね、その50人連れてきたっていうことがいきなり起きるのも、こことここのその個人個人の話やからこそだと思うので、なんかせっかくだからここで集まった人たちでできる範囲、自治会もそうですけど、なんかこう何かをこう動かす時の大きさとして、この中でできる範囲のことって何やろって考えたら、もうそれでいいやん的なことは最低限そこに何か花が植えてるってこと、そこ人が行ってるんだなっていう。私、防犯カメラが必要になってしまってる社会っていうのは もちろんあるとは思うんだけれども、それだけに頼って結局そのさっき話した獣の檻の中に入ってるのは人間の方になってしまうじゃないかっていう、その怖さを、やっぱりこれだけ防犯カメラが普及してしまってる、やっぱね、ソーラーパネルと同じぐらいこの 1,2 年で防犯カメラの率はすっごいんですよ。で、あの学校の周りでその教育委員会とかでその補助が取れるっていうね、ことが回って、あの学校の防犯を結局カメラに委ねてしまってるっていうのがあって、じゃあそれどないなってるかって、隙間産業って本当にそういうところにいっぱいあって、そのカメラの内容が外国に映ってるっていうのもあるんですね。だから一つのものを起こしたことによって、何かがそこから垂れ流しになってるってことやっぱあるんですよ。そうだから防犯カメラがいいことにも使われてしまう、使われてるけども違うものを引き寄せてるっていう場合もあるわけです。なのでそれだけで自分たちのところの防犯が守られてるっていうふうに、そのスイッチを切ってしまうと、あの逆なことも起きてる。だけどその花を植えるっていうことは、あの愛着も生まれるけど、そこに人が来てるんやなっていう、人を寄せつけないっていうか、まあそのことが好きな人は来るけども、こういうそのね、あの人が来ないところに行きたがってる人は寄らないっていう、あのある意味の防犯にはなるから、あのそれを自治会でやるってなったらね、そのことができる人とできない人がいるので、で、あの個人ができる部分のなんか抜け道をね、与えるっていうのは大事だと思うんです。
あのね、やっぱりいろいろ言う、あのお話を引き出してくれれば、あの思い出したけどね、自治会のそのゴミステーションなんかね、あの素材ゴミを捨てて、素材ゴミを掘られてたんですよね、ほんでどうしようかと、
別荘地
で、あのゴミステーションで、で別荘の人でね、もういろいろ人掘るんだよね、で素材ゴミこれなんとかこれ守る、どうしたらええねんいうことでね、掘るないう運を書こうか、ほんなら最終的に花を植えようと、あの掘られる花植えようと、道具作った、ほんで今でも花植えてるんで、さすがに花の上には掘れへんな、それはええね、花植えようと、あのほんなら素材ゴミも危なくなった、
本当そう、物の転換で考えられて、
転換やね、
そうなんですよ、
あの
そうそうそう、
ダメだと言うたらダメ
なんです、市民トイレがもうそれもすごい影響力なんですよ、市民トイレであのあのきれいに使いましょうみたいな、 なんていうんですかね、あのゴミを捨てるなみたいな感じのことで書くんではなくて、きれいに使っていただいてありがとうございますって書くと、きれいに使
えるもんだからね、やっぱりみんなもうラインにしてんねんと、お願いしますよと、みんなできれいにしていきましょうという気持ちやわな、もう何もせずにいらんねん、いらん、それはね、よかった、
プロっていうのを提示できたら、なんか自然とそういうものを止めたりとか、あと人を呼んだりとか、
だから、そういう時のね、作業は全然あの普通でも何でもないし、何か押し付けもあるし、そんなことないもんじゃない、まあ自分趣味でもあるしね、あの得意な分野をやったらええだろうしね、
それで変わってきたらまたね、あの興味なかった人も結構、それがきっかけでね、されること、さっきみたいになんかこうみんなでやりましょうってなってしまうと、
あんまりね、こうなるとね、
そう
なんですよね、そう
なんですよ、いつでもね、自分のやれる範囲内でね、できたらね、
だから花植えてたらね、通ってる住民の人たちに私らもやりたいなって
声かけたり、
花さんそういう意味のことを言うと、きれいにこうやってたら、あ、みんなここ大事してんねんなと思ってくれて、その通りや
も
ん、
あの業者さんがね、 こう気を切ろうとした時に、うん、ここきれいに見晴らしがって、うん、ねやっぱりこう、
うん、
それね気になると切る人があるかもわからないので、うん、ちょっと一旦こう止まってくれますか。
やっぱり人の手が入っているところって何か感じると思うんです
ね。そう
ですね。ですね。でもやっぱり同じね、あの緑でも雑草だったらここは、
う
ん、
そう
でもそう絶対にその人の手が入ったものって、ね、何しも感じます
からね。みんな大事してるなというふうになった
ら、はい。
あれの続いて長野さんの
ようなやつ
がある
ね。
そうです
ね。
そうそう大事ね。さっきおっしゃった絵ができましたね。
おおこういうことおられるやな。勉強
して
るから。
すごい
すごい。
横村さんで何年でしたっけここに。
11年
でしたっけ。2005年。聞きいただきましたがいかがでしたでしょうか。メガソーラーパネルの建設ということでね、この問題だけを取り上げると、関係する地域っていうのは限られるのかもしれないんですけれども、何かいろいろなねことを自分たちが思い立った時にすぐに一番近い地方自治体が動けないというねこの現状の中でいろいろと皆さん住民の皆さんが感じたことを皆さんとシェアする、インタビューとなりました。いや今の時代いろいろな災害も含め本当にたくさんのことが起きていて、変化に富んだ時代となっています。条例ができたからといってそれで防げるものっていうのはほんのわずかかもしれないと考えると住んでいる人たちで何ができるのかっていうところは皆さんの負担ではなく皆さんがやりたいことの中から何か次の策が生まれるって本当に、可能性が一番あるんじゃないかなというふうにも思いました。それにしてもですよこのメガサイズっていうのはねいやーちょっと考えもんだなというふうに、実際その現物を見て思いました。このメガっていうところまでその幅がすごく広がった時代にいるんだなというふうにも思いましたが、じゃあどのサイズが一番居心地いいのなんていうねこれから考えていかないと次の世代に本当に残すものがないなっていうのは思いました。風天の座敷わらしトラコ何万年も生きているような名前ですけれども次の世代にね何を残していくのかというところ一緒に見続けたいと思います。それではそれでは今回はこの辺で。